いやいや、賛美を聞いててね、本当にもう主が臨在してらっしゃるって、やば、俺なんか来ていいのかよってね、後ろで祈ってたんですよすいません、俺はちょっと足りませんって、ね、でもここにこれが、ね、いらっしゃるんで、こっちから教えてもらってくださいね。はい、何の話だっけ、近況、僕の近況ですけど、7月1日に父を入院させて、7月6日に天に召されました。で、2日前にお葬式をやってきてね、仙台なんですけどね、全然悲しくなくて、クリスチャンじゃない妹がね、もう号泣しててね、その妹を見て悲しくなってね、本当にね、気の毒で、まあ、喪主だったんですけども、喪主の挨拶で、すいません皆さん、僕は親族がね来てたんですけど、僕はあんまり悲しくなくてってね、みんな、クリスチャンじゃないんです、で皆さん初めてキリスト教のお葬式で、みんな緊張してて、 でもほとんどの親族がなんか 4,50 年ぶりに会ったっていういとこたちばっかりで、でだから彼らは僕がどうなったかを見に来てるんですよね。噂で聞いてて、キリスト教のね伝道師やってるってみんな知ってて、で吉高ちゃんどうなっちゃったんだろうって話聞いてみたいってね。でまあ喪主の挨拶で、まあ、父は2年前にイエス様を受け入れてクリスチャンになってね、でだから聖書にはイエス・キリストにあるものは永遠の命、特に新しい体を将来もらえると、でその体は病気にもならず、また老いることもなく、また死ぬこともない。でまあ聞くところによると、どうやら青年時代の体をもらえると、で父にねそのことを話したんですよ。死ぬとはどういうことかっていうと、この体からちょっと離れて、古い体から離れて新しい体に変わることなんだよって父に言ったら、何歳ぐらいの体になるのかねって言われたんでね、青年らしいって言ったら、青年時代か、楽しみだなと言って行っちゃったんですよそれでもう本当にね、僕にとって親族の前でね、父の人生はまだ続いてるんですよ、終わってないんですよって、まだ父の人生はねこれからずっと続くんですってね、だから僕は悲しくなくてすいませんってね謝ったんですね。まあ近況はそんな感じでしたね。まあおかげさまで地元の教会の牧師先生が手伝ってくださって、でたまたま親族の中にその教会のすぐ近くに住んでる親族がいたんですね。でその僕のいとこの女性なんですけども、優子ちゃんって言って、その優子ちゃんがその先生とものすごく親しくなって、先生は女性牧師だったんですけど、すごくね親しくなって、優子ちゃん今度その先生の教会行ってみたらって言ったら、行く行くってのんくりしたんですよ、ね、行ってみたいってね。そういうね父が伝道してましたねまあこれ近況ですね。ですからね、この中にまだイエス様を信じていない人がいらっしゃったら、ぜひねイエス様を信じて、まあ、イエス様を信じるっていうのは、イエス・キリストがあなたの罪を背負って十字架にかかってね、身代わりに死を味わってくださった、そして3日後によみがえって、あなたの死も取り除いてくださったっていうね、このことを信頼するならば、永遠に滅びることなくね、永遠にまた新しい体を将来ねもらえて、僕もそのうちもらえますよ、ね、ぜひ羨ましかったらイエス様を今日受け入れて帰ってください。さて、本題にね戻りますけども、ちょっといいですか、僕ねなんか乾くんですよね。今日は苦い材料 ね、これ H 君がやってくれたのかな、ね、あの人だけ前もって僕の原稿全部読みますからね。それでこのね、この意味が分かってきますからね。今日はですね、このローマ人の8章、まあもう有名な箇所ですよね、皆さんね。だからもう何も話さなくても分かると思うんですけども ちょっと読んでみましょうか。これ、じゃあ皆さん一緒に読みましょうか。3、はい。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。
ね、今日は特にね、29節の方、ね、焦点を当てたいと思うんですけども、まあ、今日はこの御言葉から学んでいきましょうね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された皆さんですね、には神様がすべてのことを働かせて益としてくださるっていうんですね。なぜなら神様はあらかじめ知っておられる人々というのは皆さんのことです。あらかじめね、この神の国に招こうともう決めてらっしゃったそうです。そういう皆さんを巫女の形と同じ姿にあらかじめ定めて、ね、おられたからですってですね。この辺をねちょっとね解説したいと思いますけどね。僕の家で の役割ですね、それは掃除、洗濯、皿洗いですね。やってますかご主人。特に皿洗いは僕の得意中の得意です。料理できないんでね、皿洗いは得意中の得意ですね。来てほしいって。で、ピカピカで整然とした台所はいいじゃないですかね。でもこんな僕になったのはうちのね奥さんのおかげですね。でうちの奥さんは今でこそちょっと病気療養中でねできませんけども、ケーキ作りとかクッキー作りがもう大好きですね。で趣味というかもう毎週のように、毎日って言ってもいいかもしれませんけど何か作ってました。で一人でこう何種類も作るんですけども、教会のなんかの行事の時にはそのうちにある、ね、大皿とかタッパーとかが、ね、ほとんど出払ってしまうんですね、教会にね。で、まあ、その後山のような洗い物が出るわけですよね。でその洗い物を完璧に仕上げてね、何事もなかったかのように整然と片付けられたキッチンを作るのが僕の役目なんですね。で、まあ、人間食洗機なんですけどね。電気代かからないですよ。さてね、この奥さんのそばで、ケーキ作りとかねクッキー作りを見ていて分かったことが一つありますね。それはケーキの材料の一つ一つそれ自体は美味しくないっていうことですね。苦いだけのものもありますよ。小麦粉もそれだけ食べたらファファファってなるだけでしょ。でベーキングパウダーとか舐めたことあります？どんな味？ね、苦い。ただ苦いだけですよ。まあ、生卵日本人はいけますけど、生卵もね、まあ、あんまり美味しいっていうもんじゃないですよね。まあ、油はね、そうですね、油もね。でバニラエッセンスとかね、あれは舐めたことある？僕はね、この材料今一つ言ってますけど全部が甘いと思ってたんですよ、ね、家に帰って舐めてみてください。もう本当にね、全然一つ一つは全然美味しくないですね。苦いですね。で、まあ、ところがですね、これらをこう混ぜて一緒に焼き上げるとなんとね、香ばしいね、美味しいものが出来上がるじゃないですか。あれ、さっきのね写真にありましたよね。でこれをね思うと、 僕はその神様がこの僕らの人生に成し遂げてくださることと似ているなと思うんですね。さっきのこの御言葉に戻りますけども、28節の方ですね、神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださるですね。注意してほしいのは、この説はすべてのことが良いことだとは言ってません。毎日のニュースを見ればわかりますよね。で、クリスチャンである私たちの生活にだって好ましくないことがちょくちょく起きてきますよね。病気は良いことじゃありません。また人間関係が、ね、この壊れる、あるいは難しくなるということも良いことではありませんね。また戦争は良いことではありませんね。いろんなハラスメントありますよね。これも良いことではありません。だから出来事のすべてが神様の御心であるとは言えません。またこの説は、この約束がすべての人に当てはまるとも言ってません。神を愛する人たちだけに当てはまります。神を愛する人っていうのはイエス・キリストを信頼して父なる神様とつながって歩んでいる人のことですね。まあここにいるほとんどの人がそうだと思いますけどね。このすべてのことを愛働かせて皆さんの人生を作っていかれる神様のこの方法は、まるでね、数々の苦い材料を混ぜ合わせて美味しいケーキを作ることと似ているなと思うんですね。じゃあね、人生における苦い材料にはどんなものがありましたか、今まで皆さんは。まあ若い人は参考にしてくださいね。これからちょっとね、味わうかもしれない苦いものっていうのはね、どんなものがあるのかね。人生における苦い材料、ね、これを考えるときに良いヒントは、壊れたほにゃらら、壊れた〇〇っていうね、窃盗語として壊れたなんとかってね、つけるとね、いっぱい出てきますよ。例えばどうですか、壊れた夫婦関係ね、壊れた夫婦関係、あるいは壊れた親子関係あるいは壊れた、教会ね、他にだって壊れた教会ってね、体験して苦い思いしてここに来てる人もいるんでしょ運だって僕はほら全国いろんな教会行きますからね、ね、あるとこ行ったらね、昔僕が行ってた教会の人がいてね、びっくりしてね向こうで傷ついてこっち来てしまいましたとか言ってましたけどね。どうですか、壊れた悔しい思いや苦い思い、涙を流したのは壊れた何が原因でした。健康ね、壊れた健康、車が壊れた、壊れた車あ、はいね、壊れた関係、人間関係痛いですよね、壊れた関係まだ引きずってるでしょ、ね、謝んなきゃとかね、謝ってほしいとかね。他にどうですか、壊れた
夢
ね、誰ですか今言ったのね、壊れた夢ありますよ。僕もこの間母がね、子供の時の文集出てきたよって言ってね、送ってきたんですよ。で、読んだら6年生の時に僕が書いた文章、僕は世界一の外科医になる。まあ当時ね、遅くない？夢が壊れましたね。 なんて残念じゃないですよ全然ね、もっといい仕事やってますから夢がね壊れてね、人生がねこう行くはずだったのにっていうのがね、全然違う道に来てしまってるっていう人もいると思いますね。壊れたなんとかですね、まあ壊れた心の人もいるかもしれませんね。あるいは壊れた事業、仕事ですね、まあ夢にちょっと近いかな。で、多くの人たちは永遠っていうね、これも壊れてるんですよ、ね、死んだら終わりっていうね。まあ皆さんもいろいろ壊れたものを引きずりながらね、今に至っているんではないでしょうか。アダムとイブ以来が、アダムとイブ以来、このアダムとイブが神様からね、離れてしまって以来ね、罪と死がこの世界に入ってしまいました。聖書にこうあるんですね。次ですね。はい、これ読んでみましょうか。3、はい。
こういうわけで、ちょうど一人の人、アダムによって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がった。
アダムとイブがその神様から離れてしまった、あれはこの愛から離れてしまったってことですね。この愛をもう守られてね、こう愛に守られていたんですけども、そこから離れた瞬間にこの私たち人類の心の中はこの不安と恐れでいっぱいになっていますね。不安と恐れがいっぱいなので、あっちかなこっちかなって探しまくってね、お互いぶつかり合って今に至ってます、この歴史が。だからあちこちでね、いろんなものが壊れてるんですけどね。まあこの御言葉は言い換えると、その愛から離れてしまったっていうことですね。まあ、罪が世界に入り、罪によって死が入ったってですね。そのためにこの世界はいろいろなものが壊れています。人生はこのもう苦い材料にはこと欠きませんよね。避けられません。そして、神様は愛なのに、どうしてこんなひどいことが私に起こるのとね、問う、このそういう問いをね、よく聞きます。この問いへの答えは、この世界がアダムとイブ以来壊れているからっていうのが答えです。決して神様が意地悪をしているんじゃないんです。私たち人間が神様に反逆してね、神様から離れて、彼の愛から、永遠の愛から離れてしまったので、恐れでいっぱいになってしまってるんですね。それによっていろいろなこの罪というね、行いが出てきます。そして死が待ってますね。まあところがですね、神様はこれら苦い材料をさえ愛働かせて、神様を信頼するようになった人々には益としてくださり、そしておいしいケーキにするって約束してくださってるんですね。じゃあどんなケーキに仕上がるんでしょうね。皆さんはどういうケーキ、エクレア、モンブラン、ね、どういうケーキに仕上がるのか、このヒントがですね、29節にあるんですね。ちょっと29節これですね、この28の29の方ね、29の方読みましょうか。3、はい。
なぜなら神は悲しみ知っておられる人々、前もって選んでおいた人々を巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。
はい、神様は私たちを巫女の形と同じ姿にするって決めておられます。神様は私たちを キリストと同じ性質を持ったものという契機に焼き上げようとしてくださってます。まあもっと言い換えれば、この来たるべき神の御国に住むのにふさわしい成長を遂げた神の人に仕上げようとしておられるって言うんですね。いろいろちょっと御言葉を探してみました。ちょっと見てみましょうか。まずヤコブこれは皆さんが奇数を読んでくださいね。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。はい。
信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。
その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。ここにはさまざまな試練に遭うときはとありますね。あるんですよ、試練が。この今の人生ではね。でもこの最後の方に、何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものになりますよ、私が、ね、皆さんをそう変えますよって言ってるんです。さあ次の言葉は何ですか。ローマ書ですね。これは皆さんが奇数を読んでください。3。はい。
信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。
またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。はい。
そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、
忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。ね。まあ一節のとこに、皆さんは神との平和を持っていますって今、ね、神様は皆さんを見るとき、もう笑顔、いつも笑顔、皆さんが失敗しても笑顔、皆さんの良し悪しにね、向こうは左右されないんです。ね、神様との平和を持っている。でもね、やっぱりこの今のこの世では困難があるんですよ。でもその困難さえも喜べますよ。なぜなら練られた品性が希望を生み出すってあります。皆さんが練られるんですって。ローマ書はどうですか。もう一つのローマ8章ね、これみんなで読みましょう。3。はい。
今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに提示されようとしている栄光に比べれば取りに足りないものと私は考えます。
今の時のいろいろの苦しみだって、苦い材料があるんですね。でも私たちに将来ね、掲示されようとしている栄光があるんですね。私たちの神様の最大の関心は、皆さんの快適なこの生活よりも、私たちね、皆さんのこの成長の方なんですよ。皆さんのね、快適な生活を上げたいってね、彼思ってるんじゃなくて、皆さんには成長をあげたいと思っています。神様は私たちに降りかかる数々の苦難や悲しみ、痛みの体験を用いて、私たちをこのキリストの似姿、天国人に整えていかれますね。先ほど摂理という言葉をね、坂本牧師が言ってくれましたね。神の手、まさにこれですね。私たちは罪の影響を受けてますよ。自分自身の罪、また他の人の罪、そして悪魔がいるんですね。こういったね、三大勢力がね、私たちを攻めまくってますから、いろんな困難やね、悲しみが避けられないんです。けどね、神の手はその一つ一つを用いて皆さんにプラスになるようにします。よく言うでしょ、牧師先生が、マイナスをプラスにしてくださるってね。私たちは自分ではもうどうすることもできない苦難に遭うとどうなります。神様に泣き叫ぶようになりますね、いつもよりね。普段より神様にずっと近くに過ごすようになります。 聖書を読み、いっぱいお祈りして、神様の御心と助けをね、探し求めますよね。そうすると神様はそれに答えて、神様が愛であることをもっとよく知らせてくださいます。また神様が用意してくださっている永遠の命がもっとよくわかるようになってきます。不思議ですよ。困難に会えば会うほど、神の愛と神が将来くださろうとしている永遠の命に関して、どんどんどんどんね、目が開かれていきます。神様の愛と永遠の命が分かってくると、この世に過度な期待をしなくなり、落ち着きを取り戻し、神様だけ見つめながら人生を歩むようになっていきます。もちろんところどころね、また引き戻されてね、神様から離れてしまったりの繰り返しですけどね。でも私たちはどんどんどんどん神様の愛と永遠に関して、この目が開かれていきます。そしてそれが増えてくると、この世から、まあなんていうんですか、世捨て人じゃないですけどね、クリスチャンは本物の世捨て人ですよ。なんか批判されたことない？クリスチャンはなんか世捨て人だって。で、その通り、よく知ってますね。この世には期待してませんよって、ね、この世がどうなっていくか分かってるでしょ皆さん。もう今のこの世界情勢見たって分かるでしょ、ね、この世は苦しみの中にね、しばらく入っていきますよ。まあその後がね、いいことが起こるんですけどね。まあ今ね、この私たちはこの世のさまざまな苦い材料を通して、この神様への全き信頼とね、永遠の命の確信を持った人、神の見事な契機に変えられていくんですね。だとすれば、皆さんは状況のね、この否定的な面だけを見て、軽々しくこう苦々しい思いにね、こうならないように決心しなくちゃなりません。なぜこんなひどいことを私に許されるのですかと、まあしばらくは祈っててもいいですけど、そういうふうにね、その祈りを、このことから私は神様は何を学ぶべきでしょうか、語ってくださいというね、問いに変えたらいいと思いますね。あるいは、神様、私の人生に起きるすべての出来事をあなたに捧げます、どうぞおいしいケーキに仕上げてくださいってね、涙ながらに祈ってもいいと思います。神様は聞いてますよ。それを、そのつもりだよって言ってくれます。全体が見えなくても、神様がそれらすべて、この酸いも甘いも取り上げて、神様のこの匠の技でね、香ばしいおいしいケーキに私たちを焼き上げてくださいます。そのね、究極のこの完成されたケーキっていうのは、今は見えなくても来たるべき神の御国でね、明らかにされるように着々と準備中です。うわー、モンブランだったねとかね、アップルパイじゃんってね。どうなってんですかね皆さん。苦難、まあ困難、いろんなね、苦しみが来ますけど、悲しみがね、けども、それは神様が皆さんを突き放してしまった印ではありません。神様は決して皆さんを諦めてませんよ。神様のその御国に着くとき、この今の世での数々の疑問とか引っかかりとか無念さ、悔しさ、悲しみ、痛みのすべてが見事にね、この結実して、皆さんはイエス様の弟妹として立つことになります。別な言い方すると、陶器を作るときに、なんかこう型を作って、その中に流し込んでね、それで固まったら、外側の皮をね、パンパンって割ってね、中が出てくるでしょ。あれを皆さんやられてるんですよ今ね。死ぬということは、外側のね、型をパンパンって言ってね、割ってもらってるんです。で、御国に着いた時に見事な作品に皆さんはなっていますよ。 僕はそれが楽しみです。ですから皆さんもそのことを希望にしてね、今をしっかり生きるんです。苦難や患難に逃げないでしっかりそれをもらうんです。そして感謝して受け取りながら泣きながら、主よ感謝します、ここで何を学ぶべきですか、ね、どうぞ予定通り私を焼き上げてくださいとね、祈るんですね。じゃあ一言祈らせてください。天のお父さん、今日もあなたの御言葉を感謝いたします。あなたに出会って私たちは人生観を変えられました。私たちがどこから来て何をすべきでどこに向かっているのか、すべてが分かりました。本当に感謝します。どうぞこの世で起きるすべてのことに感謝を捧げながら、この人生の旅を全うさせてください。また神様を知らずに毎日を悶々と過ごしている魂がたくさんいます。どうぞあなたのことを紹介できるように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。